問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音はあふれていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私こと神田伯山、上野広小路邸で5日間鳥を取ってきましたが、前座さんを含め15人出演して4時間半楽しめる寄席なんですが、まあ正直いつもは1800円と格安のところ、残念ながら今回ゴールデンウィークということで値上げせざるを得なくなりました。2000円です。安い、安すぎる。やる気が出ない。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあ、ちょっと上野広小路邸の話行く前にさ、この前五木寛之さん90歳がさ、久しぶりに五木寛之の夜っていう番組やってたでしょ、一夜限りのやつでさ。で、そもそもこの問わず語りの神田伯山は五木寛之の夜のオマージュで始まってんだから。で、いざ蓋開けてみたら真逆の番組になってんだよ。もう目も当てらんないような。いや、でもなんか五木さんよかったね。だ、ディレクターの戸波さんなんかさ、五木寛之の夜久々に聞いて感動してて、五木さんチンチンビンビンでしたねっていう、どんな聞き方してんだよっていう。五木寛之さんチンチンビンビンだなんて一回も言ってないんですよ。で、どうでした戸波さん、それビンビンでしたねっつって、頭おかしいんじゃないかと思ったんですけど。いやー、で、なんか対比としてね、あの91歳の野添陳平先生がいかにチンチンが立たない日常を送ってるかっていうのを先週ずっと喋ってたんですよ。したらさ、野添先生からもさ、あのメール来たりしてさ、あれすごい楽しかったっつって、よかったと思って、ひょっとしたら怒ってくんじゃないかと思ったの。よかったよ。で、その放送をまたさ、ビバリーでさ、高田先生が聞いててさ、あいつは本当にさ、91歳の老人捕まえてチンチン立たないってずっと言ってんだよっつって、76歳の高田先生がケラケラ笑ってたんだよ。いや、よかったね。やっぱチンチン立たないっていうのはゲイだね。ちょっと重藤くだらなすぎるよ、この番組。反省しようね、反省しよう。上野広小路邸の話をしましょう。上野広小路邸でね、もうでもさ、上野広小路邸もさ、15人出演してもさ、4時間半だよ。それでさ、2000円ですよ。ゴールデンウィーク特別価格で200円の値上げですよ。あんな上野の一等地でさ、大衆芸能っちゅうのはすごいなみたいな。だってコント山口くんと武田くんとかさ、あんな大先輩が出てんだよ、朝一にさ。でもそれでももうどっかんどっかん受けてさっていう。でもなんか本当に安いってことにちょっと逆にプライドがあって、大衆芸能は格あるべきみたいな感じがちょっと思ってね。で、楽屋の会話とかもさ、やっぱいいんだよ、有尺師匠っていうさ、落語の達人だよ、あの人。いつか名人になると思うけど、落語の達人中の達人が楽屋でどんな話するか重藤わかる？セブンイレブンの揚げたてカレーパンがうまいっつってんだよ。それで口座上がってくんだから、バーイっつって。でね、セブンイレブンの揚げたてカレーパンってうまいんですか、しろって。うまい、めちゃくちゃうまいって。あ、そうなんすかっつって。で、俺翌日朝8時にさ、あの有尺師匠が言うんだから間違いないと思ってさ、朝8時にカレーパン買いに行ったんだよ。だから、なんか有尺師匠曰く、なんか絶対チンしてもらった方がいいよみたいなこと言われてさ、わかりましたっつって、じゃあちょっとチンしていただけますかっつってチンしてさ、その160円ぐらいだよ、税込みで。めっちゃうまいの。いや、これすごいなと思って。で、俺ね、重藤その時思ったんだよ。これはね、ゲーなんだよ。つまりセブンイレブンって大衆芸能だなと思ったの。で、なんかやっぱ本当にね、その160円っていう値段がまず安いっていうのと、あとさ、まあ、大衆芸能だなっていうのは、コンビニとかっていうのはもう近いより入りやすいじゃん、スッと行けんじゃん。で、年中さ、周期が少し変わるだけでネタが変わってるでしょ。芸人もこうでなきゃいけないんだよ。芸人も大衆芸能というのはイコールセブンイレブンなんだ。 それで言うとさ、ゴールデンウィークさ、で、なんかもうコロナがさ、そろそろなんかいろいろ終わってきてるじゃないですか、5類になるとかさ。まあいろいろまだ予断を許さないとかいういろんな意見はあるけれども、まあでも、なんとなくエンターテインメントが全部戻ってきてて、いい感じだなと思って。で、やっぱり、こういうゴールデンウィークの時こそ、なんか初めての人が来るからこそ頑張んなきゃいけないみたいなのあるんですよ。した時に、あ、そうだと思って、広告指定で取り取ってるから、その流れで、ストリップ行こうと思って、で、その日の朝にさ、神さんに、ちょっと、広告指終わりでさ、ストリップ行きたいんだけど、行ってもいいかなつって、で、神さん子供の面倒見てくれてんじゃん。したら、やっぱうちの神さん、もともと俺と一緒にストリップ行ってたりしてさ、楽しんでたっていうのもあると思うけど、普通の夫婦なら多分言わない会話なんだよ。あん、いいよ、行ってきな、行ってきな、私子供の面倒見てるから、つって、あ、本当つって。で、ところでさ、誰出てんのつったら、むっちゃん出てるっつって、武藤つぐみさん俺の推しのっつって、で、かみさんも武藤さん好きだから、あ、ほんとむっちゃん出てんの、ああ、いいじゃんいいじゃんって、他にはっつって、サラさん出てる、めちゃくちゃいいじゃんっつって、鳥はっつって、あ、南真由さん、わ、いいじゃんっつって、行ってきな行ってきなっつって、あんた私も行きたいぐらいだよって、これ冷静に考えたらさ、夫婦の会話としておかしいんだよ。でも、かみさんも分かってんのは、一緒に行って分かってんのは、なんかそのエロっていうよりも、なんかむしろ芸事みたいな感じで見てるし、本当にまあエロの要素も当然ストリップだからあるんだけど、もう美しいのが勝っちゃってんですよ。で、やっぱ脱いでいくっていうのは芸能だみたいな感じでさ、で、ゴールデンウィーク行ったの。混んでんのよ。いいのがね、男のお客さんだけじゃなくて、カップルで来てたりとか、で、女性も結構若い女性とかも来てたりする感じで、で、今回ね、こう、じゃあ座ってみよう、みたいな感じになった時にさ、まず、一番最初誰出んのかなと思ったら、樋口三葉さんっていう、まあ、踊り子になって2年目の方なんですけど、この方が、めちゃくちゃ良かった。もう、落語に例えると、一之輔師匠ぐらい良かった。もうなんかね、樋口三葉という踊り子2年目の方が、もう柳家小三治枠、久しぶりに本物が出てきたっていう。もうお客を食っちゃうのよ。お客をこう飲んじゃうんだね。あれ食っちゃうんだよ。あれなかなかできないんだよ、あれが。なんかもう立ってるだけでもう絵になるっていうような感じなのよ。え、これ2年目の技でこんなことできるんだっていうような感じで、で、なんかちょっと投げキッスみたいなことして、ちょっと不良っぽい感じで、その日はやってたんだけど、それがもうズキュンってくる感じ。で、横にさ、なんかほんとカップルがいたんだよ、俺の若いカップルが。で、なんか女の子の可愛くてね、20代の子可愛いんだけど、もう本当に素敵っていうような感じで見てるんだよ。で、ボンつって、そのいよいよ脱ぐみたいなところ、まあ、ストリップ脱ぐ芸だからね。で、その脱ぎ方もかっこいいんだけど、いよいよそのメインの時に、ランナウェイベイビーがかかるの。アルコ&ピースさんの DG ガレージのオープニングですよ。チェンチェンチェンチェンチェンチェンって、あれが流れるわけ。すっごいかっこいいの。わかんないけど、五木ひろゆきいたらもうビンビンに立ってますよ。ランナウェイベイビーかかって、うわーってなって、すごい盛り上がりよ。こんな盛り上がる。でもお客さんも満員だからさ、もう立ってる人もいて、うわーってなっててさ、ストリップってこんなすごいんだみたいな、初めての人の空気。そして常連さんたちも、どうだすげえだろストリップはっていうような感じが流れるわけよ。で、2番手がサラさんっていう、普通中入り前とか出てくる。寄席に例えると三強ゴン太郎みたいな感じ。鳥か、まあ、鳥はあんま取らない。中入り前ぐらいのもう超、まあ、なんか、ベテランの方なんだけど、技術がすごいみたいな。もう、ゴン太郎のね、短命でね、浅草演芸ホールの揺れ方、全盛期のゴン太郎すごかったから。もう老若男女揺れてんだから。だってうちの神さんだって寄席にハマったのゴン太郎師匠きっかけだからね。揺れるんだ寄席がゴンちゃんので。で、俺初めてさ、中村くんっていう、ここ3年生の時に行った時に、あれ、柳家ゴン太郎ってテレビとか出てないけど、あんなすごいのいるんだねって言ったら中村くんゴン太郎好きすぎて、ゴンはすごいんだよって。ゴンっつってんだから。その当時のゴンって言ったら中山ゴンなんだよ。でも中村くんはゴンって言ったらゴン太郎師匠なんだから。京太郎さんもすごくて、京太郎ってのもいんのかなんていう。寄席全然知らないから。テレビ以外の笑いとか知らない時だからさ、現地の笑いこんなすごい。でもサラさんもそれなの。でもその頃はサラさんは中入り前とかだと、まあ、ちょっと結構大きいネタやるみたいな感じで踊り子の中でもそういうようなちょっと見せる技術出すんだけど、2番手ぐらいだからさらっとしてんだよ。イメージで言うとなんかね、変わり目ぐらいの感じ。落語の。ちょっとさらっとするの。でもまあもちろんそこで流れは繋ぐんだよ。流れは繋ぐ。で、とにかく、早乙女ラブさんが中入り前なんですけど、もうこのね、光の加減がパーンってスポットライトが、もう本当に、ね、不思議なライトの当て方するんですよ。またそのストリップの照明ができてるから、気が利いてるから、本当美しいの。本当ね、天女っていうかね、 あーこれもほんと神を見るみたいな感じで、思わずその田舎者のじじいだったら拝んじゃうぐらい、こうあー狐だ出たっていう、そのね美しさ、あのアントニオ猪木とグレートムタセン思い出しちゃった。俺もグレートムタ武藤刑事が事前にスタッフに言っといて、あちょっと猪木さんとやるときにちょっと照明あの切っちゃってくださいっつって、その幻想的な雰囲気を、幻想的、早乙女ラブがまさにグレートムタみたいな、もう本当に幻想的な空気なんだから、あれ美しかったな。猪木さんが荒れてね、その日はムタにその主導権握られちゃったっつって、勝ってんだよ最後、勝ってんだけど猪木さんがてめえふざけんなムタっつって、てめえもう一回やるぞっていう、そういうのを早乙女ラブに感じたの。グレートムタみたいな、美しかったな。あれは本当にちょっと一つの宗教が出来上がっちゃうんじゃないかってぐらい美しかったよ、あまりのその光のライティングの加減に、すごいんだから。で第5系つって、その食いつきですよ、まあ我々が言うと休憩明けですよ、我らがむっちゃん、俺がもうずっと武藤さん武藤さん武藤さん武藤さんつってるけど、やっぱりいいのよ今回は。なんかちょっと不良をテーマにした感じで、もういきなりなんかガンガンガンガンガンガンみたいな感じのところから、バーンってこう光から影から影から光みたいな感じで、それでねやっぱむっちゃんが出てくるんだけど、やっぱ武藤さんのすごいところっていうのは何がすごいかっていうと、やっぱストリップってやっぱ決まりは脱ぐじゃないですか、当たり前ですけど、その裸を見せる商売ですから、まあ、それがゲイなんですけど、むっちゃんクラスになると一時期ね脱がなかったからね、すごくない？ちょっと乳首横目で見れるぐらいの感じで、脱がないっていうのあるんだっていう、でもそれでもゲイがあるから見せちゃうみたいな。だ俺やっぱその武藤さん好きだから、あの尊敬してるんで、で武藤さんすごいのはシルクドソレイユみたいな感じでさ、上からさロープみたいなのとかあってさ、そのなんか輪っかみたいに出てくるくるくるくるくるくるくるくるシルクドソレイみたいに回るみたいな、そういうなんか特殊技能があるんですよ。だからちょっとストリップをもう超越してるんですよね。でも武藤さんのすごいところは、そういうなんか個人的なその技術が卓越してるシルクドソレイユ的なのだけじゃなくて、なんかねその作品にガッて入り込むんですよ。なんか例えば天使の役になったらもう天使になりきんの。人間ちょっと照れるじゃん天使の役とかやったら、それが天使の役やりますって言った瞬間にもう2秒ぐらいでパーンって掴んじゃうの。なんかこうまた柳家権太郎の話して恐縮なんだけど、ゴン太郎師匠がね、なんか後輩の会に出た時に、まあこいつも本当見込みがあってね、本当に。だから将来が楽しみですよね。こんちはって、この感じなんだよ入った話にっていう、急にこんちは話に入るんだよ、その入りの間がかっこいいの。いや本当にねつって、こうセンスをね座布団の横にこうちょっと差しながら、まあ本当にこういう若い息のいいのが出てくれると嬉しいもんでございますが、こんちはこの感じなんですよね、このこれがね間がいいのよ。そっから短命とかに入ってくんだけど、全然関係ない話なんだけど、自分の中あのやたらあいつ早死にだけどって言って、あれセックスしすぎなんだよって、そういう話なんだけど、そんなくだらない話なんだけど、かっこいいんだ入りが。それをねやっぱ武藤さんはねもうスッて書いちゃうから、もうね、あやっぱ改めてすげえなと思ったら、横のさあの若いカップルの女の子がさ、もう本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの感じで、もう俺に聞かせるわけじゃないんだよ、なんかボソって言っちゃうみたいな感じで、終わった後にすごいって言ったの。言えないよ、横のそのパートナーのセックスには満足できないよ、あんなすごいなんていうなかなか言えないセリフだよ。で横のパートナー見たらなんか腰が痛いっつってんだもん。とにかくね、大事な話はねストリップが面白いって話なの。でその後もなんかねよかったなー。で鳥の南真由さんがまた良くてね、フレッシュで、あ本当に明るくてポップで気持ちよく脱いでっていうような感じで、なんかねなんてでしょうかね、幸せな空間でした。とにかく恍惚としちゃって、あ何時間でもいれる、だから体感2時間ぐらいだったんですけど、体感ほんとね15分ぐらいで、一人のこう人が脱いでいくとかっていうものを見ながら、ずっと自分の人生とかも考えちゃったりとかするみたいな貴重な時間で、俺以前にもラジオで言ったかもしれないんですけど、なんかさ啓発書とかの本でさ、こうやって走ってるとさ、なんかいろいろ頭の中に浮かんで、今日何をしようとかさ、あ俺の自分の人生はとかってちょっと考える禅の時間みたいな、問答の時間みたいなこと言うけど、ス ストリップ見てる時って本当にちょっと問答みたいな感じになってくんだよね。なんかこんなにこの人たち頑張ってんのに俺頑張れてんのかなみたいな。確かにそのね、前売り2000円ゴールデンウィークで安い安いと。で、これが安いってことは割ももっと安いわけだ。俺のギャラは。こんなに俺はね、業界に還元していて、大して業界に好かれてもいないけど、なんちゅう俺は頑張ってるんだっていう、いろんなことを思ってながらもうストリップを見た瞬間に、あ、でもちょっと待てよ。俺こんな頑張ってないかもしんないなっていうふうにちょっと、反省して思わせてくれるみたいなのがあって、だから大衆芸能なんだよね、あの本当ストリップって改めて思った。でなんかね、その初めてゴールデンウィークだから、なんかストリップ見に行こうぜっていう風にちょっと鼻の下伸ばしてくる男5人組みたいなのもいるわけですよ。でその人たちが終わった瞬間に階段こう降りてくんですけど、ロック座の言ってた言葉がみんなめちゃくちゃかっこよかったなって言ってたの、すごかったな。でなんかそれってさ、しげふじ一番すごくない？鼻の下伸ばしてエロを目的に来てるわけですよ。もちろんエロもあるんだけど、エロがなかったらそれは違うからね。で、エロもあるんだけど、でも最終的にそのエロのニーズでエローって言って来てるわけじゃん。でもそれに対して凄みでもって圧倒して、エロを感じるよりも、あ、すごかったって、その上回る感じで終わらせるそのオチの付け方すごくない？だから2000円で頑張んなきゃいけないんだよ、俺もう。ゴールデンウィークとかだと初めての人とかも多いから、そのストリップ場を見るだけじゃなくて、そのなんかお客さんたちがすごいなんかストリップの概念が変わったみたいなんで感動している様が、なんかすごいこうなんでしょうかね、嬉しいというかね。あ、だから俺もそうありたいもんだなぁなんてこともちょっと思っちゃったりしたなぁ。だからこの前上野広小路邸でね、まあ笑いの多い話を基本的にやってるんですけど、二日目あの太閤秀吉の話やってたわけよ。だ今流行んないんだ出世する話なんてさ、若い女性来てたよ。ねえ、俺が一生懸命秀吉になりきってさ、秀吉が天下取った時にファーファーファーファーってやってたの。したらあくびしてたその人。俺が一生懸命秀吉やってる時に、これじゃダメなんだよね、これじゃダメなんだよ。まあ常連の人は喜んでた人もいたけど、初めて来た人うならせないと、芸を聞きにしてんだから。でもあんな額じゃ芸はできないよね。そこは難しいとこだよ。俺も広小路邸で本物の芸ができるのかっていう、そこも難しいとこ。いやでもそこはやんなきゃダメなんだなっていう、まあでもそういうのはねちょっと思いました。だからやっぱ浅草ロック座ってね、ちょっとなんかね感動しながらも反省したっていうね。一回ちょっと CM 行きましょうかね。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、そういえばさ、俺この前さ、なかなかやっぱり俺はやる男だなと思ったことがあって、でこの前重藤さ、上野広小路邸にさ、まあ、昼席で夜席がさ、なんかもう来てる人いたんで、女性でさ、であれこの人落語家の方でもないし講談師でもないし浪曲師でもないしと思って、あ、失礼ですけどあの夜何をやられるんですかって言ったら、その方が、あ、夜席あの女儀ですって言われた。したらやっぱ俺さ、あ、俺やっぱり伝統芸能の人だなと思ったな。女儀って聞いてさ、あ、女流義太夫ですかって言ったら、はい、そうですって言った時に、なんか俺自分で言いながら教養あると思った。自分で言うのもね、いやそれ当たり前なんだよ、この世界にいたら当たり前。女儀って聞いて女流義太夫ってすぐ変換できないよ。女儀って聞いたらなんかこうジョギジョギのその感じからシザーハンズ思い出すぐらいですよ。ジョニー・デップ、ティム・バートンの両手がハサミになっちゃったやつですよ、改造人間で。で博士死んじゃって恋愛どうしようみたいな、そういうジョニー・デップの苦悩を思い出しちゃうっていう。それか、ジャギで北斗の拳だよね。それしか普通かばない。ジョギで、女流義太夫ですか？あ、そうですっていう。俺も言いながら帰ってったんだけど、なかなかやるな、俺もっていう。ちょっとそれ思ったね。どうでもいい情報だけど。それでね、そうそう。で、真面目な話した人形浄瑠璃の文楽がさ、なんかさ、研修生が一人も来なかったんでしょ？あれ、毎年やってて、なんか50年目ぐらいなんだって、今回。したらさ、 今までさずっと毎年やってきたんだけど一人も来なかったのは初めてだっつって、で延長しますみたいになって、延長してもあと二人ぐらいなんか応募者は来たらしいんだけど、それもなんかそのいわゆるまあ多分その原則として応募条件にどうも合わなかったらしいみたいな感じで、その二人も取れないみたいな感じなのかな。なんか23歳以下の男性で経験は問われず、2年間の研修で人形使いや三味線などの基礎を幅広く教えますみたいな感じらしいんだよ。だから基本無料なんだよ学費で、お給料的なのもちょっと入ってくるんでしょ。でちゃんとその研修を受けてプロになったらなんかってみたいな感じなのかな。途中から抜けたらダメだとかいろいろ細かいルールはなんかあるんでしょうけど、でこれが0人だっつうんだよ。なんかちょっとびっくりしないですか。いや確かにその別に人形浄瑠璃の文楽が今ね格別流行ってるかって言ったらそんなにまあ聞かないからさ、まあ織田裕さんとか評判はいいけど、でもそれだってさまあ、テレビとかお出になったりもしてるんだろうけど、まあなんかそんなに全国的にっていうような形でもないじゃん、チームプレーでやるもんだから。とはいえ、0人ってちょっと思わない？なんか世の中なんか何者かになりたいみたいなやつ多いんでしょ最近。承認欲求みたいな。なんかになれなきゃいけないみたいなさ、気持ち悪くさ、ツイッターとかで発信してるやつ多いじゃん。全員文楽界に入ればいいんじゃないの？気持ち悪いやつ。まあ、それは文楽界もノーセンキューだけど、でもなんか文楽に一生捧げるってさかっこいいけどね。まあ大阪の文化ですからより大阪の人がなるのがいいけど、であとなんか勘違いされてるけど文楽って世襲じゃないからね、実力主義ですから血でつながってないんですよ。でそれ以外に知られてないじゃないですか。だから一般の人も多いし、まあもちろん世襲でやってる人もいますけど、だからなんかその実力主義っていうところもあって、なんか己一代でこうのし上がっていくみたいな芸でって、なんか俺かっこいいと思うんだけどね。たださ、重藤が内部事情詳しいからさ、でも文楽は実力主義じゃんって言ったらさ、重藤曰く、いや実力主義実力主義って言いながら上の人たちに実力あるんすかねって言ってたんだよ。笑わないんだよこいつ、汚ねえなー。さっき散々言ってたのに、さっき散々言ってたのにはしご外すんだもん。織田裕さんとかはとっても実力あるんですけど、その上の方たちで何人かちょっとってお前言ってたのに最後ないもん、ずるいな。お前だよ文楽を壊してんのは。でもだからね、なんか何やったらいいか分かんないけどなみたいな言う人でさ、文楽一回見てさ、なんか分かんないけどこれに一生捧げてみようみたいな人がいたら、なんか素敵だなとは思うと同時に、あとやっぱ人数が少ないから歌舞伎みたいにさ、その外に発信する力みたいなのがどうしてもまあ当然弱くなっちゃうと思うんだけど、なんかいろいろ三谷幸喜さんがやってた三谷文楽とか他にもなんかいろんな方がやってるじゃない。なんかどんどんどんどんやって、なんか文楽の良さみたいなのね、まあ俺みたいなもんがいるのはもうやってるよって YouTube とかいろいろやってる人もいるし、外部発信してる人いっぱいいらっしゃるけど、なんかねそれがなんかもっと数も量も質も増えてくると素晴らしいのかなっていう。でもなんか講談もなんか一言じゃないっていうかね、僕が客の時代に考えてたのは、このままだと講談終わるなっていうふうに思ってたんで、で、それはもちろん先輩たちは素晴らしい芸をしてたりはしたんですよ。したんですけど、もっとこうした方が、あとインフラ整えた方がいいなとか、本とか CD とか DVD とか、まあ YouTube は当時なかったですけど、僕が入った時は。なんかそういうのとか、とにかくインフラで誰でも入りやすいみたいな感じの状況を作っとかないと、みたいなことは結構僕みたいな素人でも当時客の時代考えてて、で、それを、まあ、一応やったんですよ、いろんなことで。で、ちょっとインフラ整ったと思うんですよね。で、なかなか文楽ってチームプレイでやってるからそこまでスタンドプレイな感じでできないと思うんですけど、なんか良さをね、これ外部の人が発信してもダメなんですよ。僕ね、客自体にね、つくづく思ったのは、例えば、講談がいいですよって、なんか有名な人が言ったとすんじゃん。一時で終わるから。絶対一時で終わるの。これ内部の人が力をつけて、外と戦って発信するやつが出ないと、絶対廃れるんですよ。それを芸能っていうのは全て。だから内部の人が頑張んなきゃいけない。で、もちろん頑張ってらっしゃるんだと思うんですけど、まあそういうことなんですよね。外の人がね、 いかに伊藤聖子さんとかさ、素晴らしい、あの人はでも素晴らしいんだけど、こう引っ張ろうとしてもやっぱ限界があるんですよ。その人の言葉には。安藤鶴夫が昔、講談本目亭って本を出しました。さあ、いっぱい来ましたよ、お客。でもすぐ、その講談の本が、出版してからもう半年経ち、一年経ちすると来なくなるんですよ。常に内部の人でどうにかするしかないっていうところなんですよね。で、面白いのが、こういう風にゼロ人になっちゃった時に、必ずこういうもう、ああ、もう終わっちゃうのかなって思ってる時に、スターがやってくるんですよ。すごいのが出てくるんですよ。で、それを、あなたになるかもしれないよっていうのは、リスナーの人にちょっと伝えときたいなとは思いますよね。だからなんかのきっかけで、これを知ることになって、あなたが変えてくださいっていうね。まあ変えなくていいところは変えなくていいし、伝承するところはっていうなんか思ったりはしたな。なんか昔宮川さんのラジオ聞いてるときに、なんかラジオ DJ ってどうなれんのかなって思ったら、なんか勝手に知らないうちになんかなってたよねっていうふうにおっしゃってて、なんかそれすごい印象残ってんだけど、なわけねえだろ宮川勝と思ってたけど、俺も勝手に知らないうちにディレクターの戸波さんに引っ張っていただいてなってたりするから、なんか一歩踏み出すとですね、本当になんかあなたの力だけでは無理なんですけども、なんか内部からすごい人が出てくるとバンって変わるなぁと。で、一人じゃダメなんだよね。一人でもいいんだけど、織田裕さんだけじゃ、他にも何人か集団でなるといいなぁなんてことは思ったりするってことでね。でも逆にこういう時こそなんかね、ガラッと変わるムーブメントが起こるっていうのがよく芸能に起こってますから、文楽にぜひね、注目していただけたらよろしいんじゃないんでしょうか、なんていうちょっと真面目な話でね。すごいだろ、俺もさ、こうジャギの北斗の拳からここまで広げたんだよ、お前。文楽のシザーハンズから終わります。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。